せーの、
日本のごはん。
この番組は異なる分野の3人の専門家が日本の食についてあれこれ好き放題に喋りまくるという番組です。管理栄養士で動物占いが羊の丸尾です。よろしくお願いします。
日本料理の料理人で動物占い象の薄井花子です。よろしくお願いします。
ビジネスコンサルタントをしております動物占い黒ひょうの宮本です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。今回は黒ひょうさんの回ですね。
はい、
はい、今日はどんなお話でしょうか。
今日はですね、はい、まあ、自殺であったりとか自傷行為であったりとか、まあ、悲しいニュースがね、昨今もね、ついこの間もね、入ってきたと思うんですが、この、ね、我々が住んでる日本、まあ、みんな日本人なんでね、我々の国日本はですね、なんとですね、15歳から39歳までの年代における死因のトップが自殺でございます、うん、で、うん、これって先進国では、まあ、ありえない話なんですよ、日本だけ、うん、で、多分後進国でもその統計が出てないだけで、まあ、世界中含めて死因が自殺、それが一番っていう国は日本だけだと思います。
うん、
うん、悲しいですよね。
まあそうですね、
しかも少子化なのにね、
うん、
どうすんだろうねっていう話で、で今回はなんかそれに対してなんかこう心理学的にどうこうとか、強くなるためにはみたいな話はもう一切しません。長くなっちゃうからね、
うん、
で今回話したいのはですね、もっとね分かりやすいパッとした話で、たまたまねちょっと論文見てたら、面白いのが出てきたのでそれについて話したいと思います。はい、でもう結論から先に言うんですけれども、
はい、
皆さん葉酸ってご存知でしょうか。
葉酸、
はい、葉っぱの酸ですね
ちょっとわざとらしすぎるでしょ、
ねえねえねえ、いや一応合いの手を入れたと思ってだって葉酸って音だけ聞いたら分かんないじゃない
まあ確かにね、
むせたむせた、ほ
んと、なんだろう、ビタミン B の一種になるのかな。
そうですね、ビタミン B 群の、
はい、がですね、この自殺関連事象においてすごく効果を発揮しているんじゃないのかっていうメタデータが出たので、これについてちょっとだけ話していきたいなと思います。
はい、
はい、で、シカゴ大学で、研究をされている、ね、ロバート・ギボンズさんという方の、ね、研究チームの、まあ、発表なんですけれども、一応ねこれね、アメリカの医師会が刊行する医学雑誌のジャマっていうのがあるんですが、それの2022年の9月に喝采された論文なので、そんなにね、突拍子もないような内容でもないと、まあ、そこそこ信頼できるような内容なんじゃないのかなっていうふうに思います。で、まあ、研究内容をね、一つ一つ話していってもしょうがないので、まあ、どんなことなのかっていう話なんですが、まあ、メタデータなんでね、まあ、たくさんのこう医薬品っていうものを、まあ、データとして、まあ、抽出すると、まあ、葉酸以外のものも含めて、まあ、いろんな、まあ、メディシンをこう使うわけじゃないですか。痛いロキソニンであったりとかいろんなもの、それと一つ一つその自殺のね、まあ、自殺関連事象っていうのかな、っていうのとこう紐付けていって、データをこう統計化していって抽出していった結果、どうやら葉酸っていうのを使った人っていうのはその自殺関連事象っていうものが、まあ、半減している。半減ですよ、
うん、
50% オフです。これってすごい話で、
うん、
どれぐらいすごいのかって言ったら、その半減っていうような言葉が使える薬ってなるともう、その自殺に対してですよ、抗うつ薬とか抗不安薬、あとは抗精神病薬とかっていうのと同じぐらいの効果を発揮するものとして、今回、まあ、フォーカスされたっていう話ですね。葉酸が、さっき言ったように、さっき言ってないか、今言ったねこの3つの薬、抗うつ薬とか抗不安薬とか抗精神病薬ってすごく副作用が強いんですよ。で、まあ、昨今だと、まあ、それを使うことによってどんどんどんどんその精神病であったりとか、まあ、不安障害が、加速度的にね悪くなっていく、不安が大きくなっていく、だから使わない方がいいっていうようなことを言う方も結構多いような薬で、まあ、日本だとね軽度の方も結構使ってしまってどんどん重度になっていってしまうみたいなケースが多いんですけれども、そういう非常にこう、まあ、諸刃の剣というか、難しいものなんですよね。でも葉酸ってどうでしょう、丸尾先生、体に悪いものですかね、何かこう副作用が強いとか、まあ取りすぎは良くないと思うんですよ、何においても、
うん、そうですね、
ただその用法用量を守って摂取した場合そんなにこう副作用を心配しないといけないものなのかとか、
うん、まあ食事で取る分には全然問題ないと思いますね。
うん、ただまあサプリってなると、
そうですね、サプリメントで取る場合はやはりあのゴリフォーさんおっしゃったように用法用量というか、うんうん、取りすぎには注意かなと思いますね。
まあ、でもこうサプリが出ているぐらいなので、まあ、その医薬品に比べると、まあ、まあ手も届きやすい、価格も安い、あとはなんかそのなんて言ったらいいんでしょうね、大きな何かそのマイナス要因が起きにくいものなのかなって僕はそう推測するんですけれども
。まあ、水溶性ビタミンではあるので、うん、その油に溶けるタイプの脂溶性に比べると過剰リスクは少ないのかなと思うんですが、ただないわけではない、うん、
ないわけではない、
うん、ですし葉酸ってちょっと複雑なんですよね。その代謝の関連もあって、うんうん、あの個人差も大きいですね。
あ、そうなんですね。その
代謝する時の酵素の活性があの遺伝子によって違っていたりとか、うんうん、それによっては取りすぎるとちょっと問題になる可能性もあるかなと、
うんうん、まあ、サプリで取るときはちょっと気をつけてくださいと。
そうですね、あと葉酸といってもこうタイプがあったりするので、うんうんうん、そのタイプにもよるかなと思いますね。結構、うん、複雑ですね。
じゃあやっぱりこうなんかその辺の量販店で買うっていうのはそんなにおすすめはしないとかですね。
まあ、目的があれば、
ああ目的があれば、
はい、例えば、まあ、あの妊娠を計画されている方だとかっていうのは葉酸、うんうん、まあ、取った方がいいとされてますけども、うん、まあ、なんか心配だからとりあえず葉酸飲んどこっていうのは、
あ、ちょっと良くないかもしれない、
まあ、うん、なかなかおすすめは難しいかなっていう、
まあ、心配だから、っていうのはちょっと難しい範囲だと思うんですけど、はい、まあ、今回の話だとその、まあ、自殺っていう大きな要素ですよね。
うん、
これがそれを飲む前と飲む後で、まあ、そのね、自殺してしまうリスクが半減するっていう話なので、
うん、
まあ、ちょっとその他の薬よりは使いやすいのかなと僕なんか思っちゃうんですよね。
そうですね、うん、その観点で言うとなんか自殺ってその何て言うんですかね、心っていうところに結構焦点があったりがちだと思うんですけど、うん、まあ、葉酸含めその栄養不足によって、うんうんうん、要はメンタルがいつもと違う状態になってしまって、うんうん、いつもは選ばない選択を選んでしまうっていうことはあると思うんですね、
う
ん、その一つが葉酸ってことで、
う
ん、例えば他にも貧血で鉄分が少ない方だとか、 あとまあその、まあ、メンタルって結局脳の中の神経伝達物質なので、うん、じゃあその材料であるアミノ酸が足りていないとか、うん、変換に必要な、まあ、ビタミン B 群でも他にもビタミン B6 とかもすごい大事なんですけど、そういったものが足りていないとか、うんうん、あと血糖値が不安定とか、いっぱいやっぱあるんですよね。
いっぱいある。
だから葉酸はそのもちろんあのメンタルにも関係する栄養素ではあるんですけど、うん、ま
あ、
氷山の一角と言えるんじゃないかなと。
あ、
実は他のいろんな栄養素の不足もこういったまあ自殺とか自傷につながっているっていうのは全然あると思いますね。
まあ、確かにこの研究結果でももうちょっとピンポイントのね、研究をしていかないとその葉酸と、その自殺半減の因果関係を 100% 証明することはできないっていうふうに、まあ、注意書きが書いてあるんですよ、
うん
うん、
まだそのメタデータに近いので、うん、これをどんどんどんどんこう何て言ったらピンポイントでやっていかないと、
うん、
まあ、本当にその与えてどうなったかっていうのを研究していかないとわからないけれどもっていう話ですね、まあ、ただそのイメージ的には、サプリで使えるようなものを、まあ、金額的には安く手に入るわけじゃないですか、
うん、
まあ、生産もその多分安いということは簡単にできる、まあ、当然だけどその、ね、その中身の違いとかもあるのかもしれないですけど、まあ、医療機関でもし、この葉酸っていうものを、そういう患者さんたちに使うことによって効果が出るのであれば今に比べると圧倒的に変わっていくよね世の中はっていう話をちょっとしようかなっていうことで、
そうですね、その可能性はあるかもしれませんね、うん、まあ、あと葉酸って食事でも結構取りやすいものではあるので、うんうん、まあ、葉っぱの酸と書いて葉酸、はい、なので葉物に多いですね。ほうれん草ですとか、
ね、
あと、まあ、春菊とか菜の花とかアスパラとかですね、
うんうんうんうん、
あと豆類だと枝豆とか納豆にも結構多かったりするので、そういったところでも取れるかなと。
やっぱ食事からね取るっていうのがね、
まあ、基本ではね、はい、他の栄養素も取りますしね、
うん、なんか難しいですよね。その食べるものもそうだけど食べ方もあるからね。
ああ、その料理的な話、
あというか食事の仕方、
食事の仕方、
なんかあの2013年ぐらいの発表で、それこそ論文発表の時に夜 ちゃんとなんていうか朝昼晩の食事じゃなくて夜働いてるから夜夜中朝って食事をするとうつ病発生率が急激に上がるっていうデータが昔あって、うん、それって結局その食事はしていても食事をする時間であったり、まあ、一人で食べていたりとか、うん、もちろん食べてるものも影響してるよ、うんうん、影響してるんでしょうけどでもその食べ方も結構影響してるっていうのがあってでまああのとはいえねだって夜働いてる人は色々食べなきゃいけないわけですよ、うん、その生活にできないわけだから、うん、とは言ったってって話だったんだけどその時はまあなんかそういう食べ方もあるでしょうねその、うん、養蚕食品を取るとか例えば何か栄養を取ると言ってもどう食べるか例えばもう一個は誰と食べるか、
うんうん、その辺はねデータにならない
状況なん
で
ならないから、ね
まあ、でも一番大事なところかもしれない、
うん、そうだからまああといつ食べるかそのちゃんと、うん、なんていうかそれだけを一気にバーンって取るっていうよりはちゃんとそれを分けて摂取するとか、うん、っていうことは重要なんだろうなと思うけどねそれはメンタルヘルスの意味でそもそも重要だと思うんですよ、うん
まあ、前もちょっと話したかもしれないですけどその捕食について話したじゃないですか、
うんうん
はい、やっぱりね、まあ、捕食ってその要するにまあ、不安障害とかっていうのが起きる率がね、うん、高くなるっていう話をしたと思うんです誰かと食べる方がいいですよっていう話をしたと思うんですけれども、まあ、なかなかね昨今難しい人も多いのかもしれないですね、
まあ、一人世帯の方も多いですからね、
は
い、
そうだね、
まあ、あとその、まあ、ファストフードなんかはどっちかっていうと一人で食べるようになってるじゃないですか、うん、イメージ的に言うと、なので、まあ、その食っていうものに、まあすみません未来型
未来型日本型食生活講座
を通してですねその食に対してですねもう楽しいなとか、まあ、横のつながりって話をさせていただきましたけれども、まあ、仲間ができたりとかその楽しむ仲間って結構大事だと思うんですよ僕は旅行なんかも一人で行くより、まあね、何人かで行った方が好きな方だったりとかするので、そういう意味も含めてねなんかこう一緒に楽しむ仲間と、まあ、最初はねそんなにって思ってたことでもねなんかやり始めると楽しかったりするじゃないですか、
うん、
で、まあ、食を通じてなんか豊かになろうねっていう意味も含めてぜひねあのその講座にね足を運んでいただけると嬉しいなっていうふうに
前回の話に繋がります
いや本当に、まあ、それでだってもうなんかなんか生きるバイタリティが湧いたりとか、うん、そのしんどいと思ってた人が救われたりとか、
うん
うん、まあね今回 その悲しい話なんかもなんかその多分だけどあの申し訳ないけど心が豊かじゃない人がなんか言いたいことを、ね、いろんなところで言ってしまって、うんまあ、一体何万人になるわけだからそれが集約してあの悲劇を生んだのかもしれないですけどだからどっちかっていうとなんかそのなんかこう、まあ、僕が言うのも恥ずかしい話ですけどいい話っていうんですか愛情のある話をそういうところでいっぱいみんながすればいいのにねと思いますよ、
うん、SNS ね、
はいはいまあ、それのためにはやっぱそのあの生活のなんていうか質というかクオリティとか人生のクオリティをね上げていかないといけないなっていうふうに思うので、まあ、養蚕飲めばいいっていうだけの話じゃないですけれども、
うん
今回はね一つきっかけになればいいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい、
はい、ありがとうございます、
ね、食ってすごいことだよねと思いません？逆に
衣食住なんて、
うん、なんか 食でまあ、全ての自殺リスクが減るとは思わないんですけどもちろん外的要因いっぱいあるから、うん、でも食によって救われる命もあるなら食って本当に大事なことだなって改めて思っちゃった、
うん、なんか僕さっきの捕食の話で言うと僕前一人暮らしをしていて、
はい
まあ、一人でご飯を食べるわけですよ、
うん、
その時にその、まあ、自分で自炊してこう料理を作って食べるっていう時になんかそこの食材を作ってる人とのつながりを感じるっていうの結構あって、
うん、
例えばあこの鰹節はあの人が作っててこんな方たちが作っててとか、
うんうんうん、
このお米はどこどこでどこの農家さんが作っててっていうのを、うん、なんか顔が浮かぶだけでも一、
うん、
人で食事してんだけど、うん、なんかこう疑似的なつながりが持てた気がしたんです、
うん、
なるほど。
それってすごい大事だと思ってて、うん、多分ファーストフードを買って食べますってなると、うん、人とのつながりってその渡してくれた店員さんだけだと思うんですよ。
スマイルをくれる店員さん、
ね、スマイルをくれる店員さん、うん、 そのフライドポテトのじゃがいもがどこいるとか考えないと思う。
考えないよね。
だそういった意味でもよりなんか孤独につながる食事になるのかなっていう。
確かにね。
だからその、まあ、教会のまた話になっちゃいますけど、はい、そこではその生産者さんとのつながりっていうのをすごい大事にしていきたいと思っていて、まあ、この教会を通じて会員になった方と一緒にその生産現場を訪問したりだとか、はい、あるいは農家さんに来てもらったりだとか、でゆくゆくは本当に応援したい農家さんの農作物を共同購入して買い支えるみたいな仕組みも作っていきたいと思ってるんですね。だそうすれば、まあ、もちろんみんなでご飯食べるって一番いいと思うんですけど、どうしても一人世帯でっていう方でもその食材を通して人とのつながりを感じるっていうことも可能なんじゃないかなとは思ってるんですよね。
いいアイデアだと思います。
いや本当にそう思いますよ。結局あのどう食べるか、何を食べるか、あとどう考えて食べるか、
そうですね、
っていうところをちゃんとしていくと、あの食べてるものが自分に入ってくると思うんだよね、仮によ養蚕だけ取ってれば大丈夫って言って養蚕だけのものを食べ続けても、それ自体そこにねまたね極度に行き過ぎると違うところが絶対メンタルヘルスでやられてくるから、それを ね、うまくやっぱバランス力が多分今ないんだろうなって逆に思っちゃうんだよね。その自分のいいものをきちんと判断して取り入れてバランスよく自分の状況を作っていく能力がないんだと。
まあまあまあまあ、それは基本的には多分人間がないんですよ。
全理定じゃん。
いやだからだってほらあの体壊すわけだからさ。
まあまあ難しいと思うんだけど、うん、
はい、逆にそれがその崩れてるっていう要素が例えば今ビタミンが足りないとか、うん、アミノ酸が足りないとかっていうのが科学でどんどん証明されていって、うん、名前がついてるけれども、まあ、心の分野でそういうのってまだ全然だから、
そうだね、うん、
全然、まあ、日本は特に遅れてるけれども、うん、まあ、食事っていうとやっぱその両方だと思うんでね、
うん、
確かにその養蚕取ってればいいって話じゃないですよ全然、
うん、
まあ聞いてくださってる方は分かると思うんですけど、まあ、一つの、ね、トリガーとしてそういうのはありましたけれども、そういうのがね一つその養蚕っていう意味合いで、まあ、他にも多分いろいろ出てくる、うん、ってなってくるとそれが今度食事に消化されていくかもしれないし、まあ、心の話になっていくかもしれないし、
そうだね、
うん、っていうところですね。
だから食べるものと食べ方取り方っていう、うん、そこの掛け算ですよね。
そうですね。
で多分その取り方、うん、食べ方の方がまだ未知数、
うん、
未知の分野だと思うんですよね。
そうですね、取り方
よく分かっていない
食べ方、うん、
まあ、さっきの誰と食べるかとか、ね、うん、いつ食べるかとか、は
い、料理っていうなるとさ、まあ、これも、まあ、食べ方になるのかな、
調理法ってこと
ですね、うんうんうん、でなると結構まあ先進的なんだけど、うん、もう日本は本当にねこの心がねかなりディハイドしてるからね。
そうね、
まあそうだね、はい、うん、だからこそ面白いけどね、うん、そこにすごいなんか可能性眠ってそうじゃない。
そうね、
うん、
そう、まだ良くなる方法を持ってるからね。
なんか話はそれますけど、その以前は日本は世界最高だったんですよ、精神的な部分。
そうだ、だからこそね、うん、
だからもう可能性があるの
よ
ね。 DNA に入ってるのもう呼び覚ますだけ、
ちょっと長いこと忘れちゃってただけで、
そうなの、
そうだね、
それ呼び覚ましていきたいんだよね、
うん、それはもう僕も一緒、
うん、
はい、
それよ。未来日本型食生活評価。
そうだ、
ね、そう、本当に本当に
そうね、
本当にそういうこと、こ、ね、うん、
はい、
はい、ごめん勝手に頭の中で繋がった。
いや大事よね。
いやその面白かったのが、うん、この間その講座をやってね、はい、米ライフクリエイターので、そこでは栄養のこともやるし、いろんな科学的なこともやるんだけど、うん、その参加者の方が最後感想を述べてくださって、一番心に残ったとこどこですかっていうのがまさにね、そのメンタリティの部分だったんだよね。
というのは、
まあ、いわゆるこう食文化的なところが皆さんすごく一番心に残りましたっていうのをこう口にしてくださって、まあ、今後 その食との向き合い方も変わりそうですっていう、うん、そこが伝わったっていうのもね、すごい手応えがあってね。
確かに皆さんカルチャーだよ、
そうカルチャー
に対しての何とか考え方が、
うん、
あの一番参考になりましたとか、知らないことを知れるって楽しかったですっていうところにつながっていて、まあ、なんだろうな、単純にお米をさ炊いて食べましょうというところももちろん直接的なんだけど、自分たちのルーツとかカルチャーとかを知るっていうことに対して、人はみんなちゃんとそこをこう受けて面白いって思える能力を持っているんだな、まだっていうところに安心感を得ます、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、そこはすごい手応えを感じた部分でした ね、
やっぱなんかどうしても最近ってさ、 ちょっとそのなんだろうな、栄養というかウェルネスに寄りすぎてるところがあって、
うん、
まあいろんなこう例えばね、なんだろうな、そう青汁みたいなものとかもいっぱいあって、
完全栄養食とか、
完全栄養食とかです。まあそれを摂取しやすい環境になってるからまた、
うん、
なんかそれをね取ってたらいいってなりがちなんだけど、
うん、
でももうちょっとその違う目で大きく考えてみるといろんな考え方があるんだろうなと思います、
うん、
まあそれでもまあ自殺しないような環境に日本がなっていけばいいなと思うけど、子を持つ母としては、
はい、
はい、
そうですね
と思います。
以上ですね。しんみりしましたか。
しんみりしますね。
はい、では今回の放送は以上でございます。この番組は毎週木曜日の更新です。番組の感想をインスタグラムやツイッターでぜひお聞かせください。ハッシュタグは日本のご飯、カタカナで日本、ひらがなでご飯で投稿お待ちしております。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。